なんと、
はい、
今回インディーズナイト5週目は、
はい、
私北垣辰弘と、
はい、私青木壮が、
はい、
はい、いただきましてお時間をいただきまして、
さあこの2人が揃って何やるかっていうとね、皆さん、インディーズナイト3週目の最後のコーナーお分かりでしょうか。
まあまあまあまあまあ、
誰もが知らない男子会1時間スペシャルでーすということで、ということで始まりました、はい、
もう本当、もう夢にまで見た時間ですよね。
1時間、そうですね。さあ、とうとうこの日がやってまいりました。
ご存知ですか、インディーズナイトで会ってますからね、この番組は。
そうですよ。
皆さん、聞くのやめないでくださいね。
やめないでね。頼むよ。
はい。
ということで、行きましょうか。
はい、はい、はい。
さあ、そして今回ですね、なんと、ゲストが、3人も来てます。
はい、いつもはねちょっと女の子と喋ってますけれども
そうですね、
はい、ちょっとね、今回は猫かぶっちゃうじゃないですか、女の子の前だと。
そうだね、
男っても女の子の前ではカッコつけるという習性を持った生き物。
もう意識的にも無意識的にもね、やっぱりどうしてもね、うん、そういうとこあるよ。
はい、
なんとでも今回のゲスト3人とも男子でございます。
わーということで、ということで、
さあということでね、そうですね、じゃあそうちゃん、ここからじゃあちょっと一回お渡しして、
はい、早速じゃあ、
そうですね、
ね、ゲストの
もうオープニングさながら
入って来ていただきましょうか。
いただきましょう。
本日のゲストの方々です。どうぞお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
早速自己紹介お願いします。お願いします。
どうぞ。
タメ長エルスケこと、タメとお呼びください。よろしくお願いします。
タメちゃん、よろしくお願いします。
はい、一応本職は声優、高木おしなりです。高木で通したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんか、お芝居とかいろいろやってます、川野辺亮と申します。どうしようかな、のべちゃんでいきましょう。
のべちゃん、
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。はい、おっきな3名様をお迎えして、誰も知らない男子会をやっていこうと思います。
いきましょう。
はい、ありがとうございます。皆さん来ていただいて、
とんでもございません。
お呼びいただいてありがとうございます。
誰も知らない男子会とは聞いたことありますか、皆さん。
なんか噂には
金が、噂には我々聞いてるけど、まあインディーズナイトというか市川浦ライフで、ね、我々番組持ってますからね。
なるほど、まだちょっと噂からは超えてないということですね。
そうですね。
じゃあ今回皆さんに味わっていただきたい。
はい、
今回ですね、やっていきましょうよ。
ということでですね、早速、はい、3名様のちょっと掘り下げてね、
掘り下げる、何を
掘り下げて、掘って、あ、
別に頭皮を
掘る。まあいろんな、あらゆる意味で
いろんな意味で掘っていくんです。これから皆さんを掘るんですよ。
あ、そうなの、
掘りますよ。
わかりました、
掘らせてください。お願いします。
お願いします。
ということで、はい、ゲストの皆様を掘り下げていきましょう。一問一答、早速いきます。ちょっと言ってましたけども、皆さんなんて呼んでほしいですか。ニックネームお願いします。
タメでお願いします。
タメさん。
はい、タカギでお願いします。
タカギ。
ノベちゃんで。
ノベちゃんです。
よし、
はい、じゃあダンス。して趣味は何ですか。
はい、趣味は読書ですね。
お、はい、
趣味は最近サイクリング。
おお、あ、趣味はね、魚をさばくことですね。
そう、ちょっと気になる。
はい、はい、次。好きな食べ物は。
好きな食べ物、焼き鳥。焼き鳥ですね。
美味しい。
みかん。
みかん。
おお、かんつけ。
魚。
さばいたものも食べる。
はい、そして、次からジャブは終わりです。はい、好きな異性のタイプは。
結構丸くて、こう、ふくよかな感じで、笑顔がこう、たくさんあって、ちょっとこう。
余裕多いな。いや、何小節ある
グラムラス。はい。そして、
スポーティー。
スポーティー。
あー、なるほど。
なるほど。
前髪パッツンショート。
おー、攻めてる。
ディレクト。
はい、次。
はい。
キュンとする仕草は、
この普通に下ろしてる髪をこう束ねた瞬間がやっぱちょっとキュッとしますね。うなじがこう見える。
うなじ。
ち
ょ
っと、はい、
キュン。
そして、ね、同じ、ポニーテール。髪まとめてる瞬間ドキッとする。
あ、これなんなの、それなんか。
やっぱそうですよ、ね。袖引っ張り。
引っ張り。
これ、
ね、なるほど。そして、
それは女の子の方がつまんでクイッてやる方。
いや、もうね、オーソドックスでいいんすよ。もういいの、わざとで。わざとでいい。
わかるよ。
いきますよ。告白はしたい、されたい。
したい。
したい。
されたいか。
されたい。
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 はい、そして最後、異性に言われて一番胸打たれた一言は、
しまった、なんだっけ。
おっと、なんだっけ。
え、あ、なんかお、こう、普段はなんかこう、パーンとしてるけど、パーンとしてるけど、すごくなんか、瞬間的にこう、鋭い雰囲気が出る時があるって言われたのがちょっと、
おー、ドキッとした。
はい、
ドキッとしました
。杉高木。
高3って言われたとき。
高 3?
なんだろ、
う
わ。あのね。あ、高3ってギブアップの高3か。
そう、ギブアップの高3。
うわ、何
ちょっとゾクゾクしない
何があったんだよ。
続きは後で聞く、のべちゃん。
何考えてるかわかんない。
ダメじゃねえ、それ
カンカンカンカンカンということで、質問コーナー終了でございます。
波乱万丈な空気がプンプンするぜ。
ようこそ、座談会へということなんですけども。
よろしくお願いします。
はい、はい、はい。ちょっとね、気になるところ、たくさん。聞いてっていいよ、は
い。聞いてっていいよ。
聞いてっていいよ。
ちょっと待って。まあ、じゃあ、まず、ちょっとやわめの、はい、ちょっと俺が純粋に気になったところ。あの、魚をさばくっていうの。
うんうんうん。
で、あの、のべちゃんの。
のべちゃんね、
はい。どうなんですか、普通にあれ何あの、柳葉とか。
あ、包丁もマイ包丁結構買ってて。そうなんですよ。なんか、もともと YouTuber で、はい、気まぐれクックって知ってますか、
あ、結構ある、わかるわかる。
人気だと思うんですけど、あれが人気になる前からずっと見てて、それで魚さばくことを覚えて、もう自分でスーパーとか、市場とか行って、わざわざ魚買ってきて、さばくということしてたんですよ。
へぇ、じゃあ何か料理、人一品作るとしたら、
え、もう、あれです。酒盛り。
酒盛りは酒だ。
船盛り。お前酒飲めねえ
だろ。酒盛りじゃなくて。酒盛りは酒を飲む会
で。もしかして船、
はいはいはいはい、
船で行きます。
船盛り
とかで言いますね。
あ、できるんだ、すごい。はい、
昆布締めとかもう本当に結構掘ったこと
ない。結構ガチでもうやってんのね。
昆布締めできるのすげえな、
はい。結構できますだから。
結構やり込んでる。
すごいですね。
だからぜひ持ってきたいですね、もう今度、ね。
いや、ちょっと気になる。せめて、まず写真からちょっとじゃあ。
じゃあ第5週の次のイベントは、のべちゃんの船盛り。
マグロ解体ショー。
マグロ解体ショー。
タイとかでもいいよ、タイ。
全員当たっても知らないですけどね。
いやー、なるほど、なるほど。
でもラジオだから誰も映像見れないけどね。
ね、ちょっとこれね、気になります。はい。
わかりました。なるほど、なるほど。もう簡単な、なんかね、まあ最初はもうオーソドックスにちょっと、サイクリングってなんか、
うん。僕がですね、実はピストバイクっていうタイプ。
はいはい。
ギアがないけど、めちゃくちゃ速い、
は
い、アメリカの競輪選手が、普段からトレーニングしたいよと作った自転車がありまして、このピストバイクをですね、たまたま私の知り合いのスタジオミュージシャンが買うんですよ。
はいはいはい、
次から次へと。で、ヤフオク出すのもどうかと思うからいるって言って僕に渡すんですよ。有料で。
ああ、売ってくる、ね。ああ、びっくりした。
で、賞味100万かかってるものを僕10万ぐらいでもらったんですよ。
いや、やばいやばいやばいやばい。
まあまあまあ、90% オフで。
で、それを、走ると多分40キロぐらいは平然と出る。
なるほど。
あ、もうさ、
自転車で。
もう、そんなに力もいらず、ね。
カーボンのタイヤだから、面白いの音が。普通自転車乗ると、音しないでしょ。
まあなんか、どっちかというと、なんだろう、ね、チェーンの、カラカラカラみたいなさ、音がしたりとか。
僕の乗ってるピストバイク音違うんです。
何？
カーボンの三枚刃なんで、ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッ、ヘリコプターかってぐらい。
やばいやばい。
で、それを乗り回すのが楽しい。
乗ってみたい。
すっげえ走るよ。
かっこいいな。
でもね、ごめん、ガッキーは無理かもしんない。
なんで？
ピストバイクって、アメリカ人のサイズで作られてんの。また下が、ないとダメなの。
なるほど。
あるあるある。
身長170以上。
ない
ダメだったね。で、ピストバイクで走るのはめちゃくちゃ面白い。ギアじゃなくて自分の力でヒュッて上がるのがすっげえ楽しい。
じゃあちょっと日本人用に作ってもらっていいですか？
女性用がある。
あ、よし、それで。
なるほど。
座談会なのにな。
座談会の流れちょっと戻しますよ。
はい。
髪をくくり上げるのが好き、タメちゃん。
ああ、
はい。
どういう時に、ポニーテール？
ポニーテールですね。
ポニーテールがいい。
わかる、すっげえわかる。
じゃあなんかちょっとさ、初めて、それ感じたの、いつ？
え？初めて感じたの。
あ、これ、
いつだっけなあんまり意識はしてなかったですけど、やっぱ最近なんだろう。結構やっぱ女芝居とかやってる。
あー、でもそっか。
でも、
なんか、
そうね。稽古とか、よし入ろうってなったらなんか、
そうです、そうです。
稽古場入りは下ろしてきてるけど、稽古始まるときにちょっと上げて。
そうそうそう。変わるじゃないですか、やっぱり。
上がるね。
はい、普段こう、 行き帰りと稽古場入って稽古するときの感じってやっぱ、まあその役によって髪型変えたりはすると思うんですけど、まあそれとは別に、また別に作業するときにこう、普通に下ろしてる長い髪をこう、キャッてしたりとか。
なるほどね。タメさんは、
つい目で追っちゃうんですね。
タメさんは共演者をそういう目で見ている。
なるほど。高木さんは横島な目で見ているみたいな感じ。
正直言うと、はい、水泳部だったんですよ。
あー
水泳部のと場合は普段下ろしてる子がまとめるわけですよ。
キャップに入れ
ない。そうで、やっぱりそこのスポーティーな子のイメージはすっげえ強い。
いろいろ、そっか、伏線回収してきたな。
そうそうそう、
スポーティーとも
ろもろ。
なるほどね。
全部水泳部のあれになる。
水泳部だから、正直俺実は1歳半の時に水泳でテレビに出てんの。
え、
1歳半、
1歳半で25メートル泳げる子っていうのでテレビの取材見てる。
何それ、
なんだそれ、なんだそれ、
ちょっと、
びっくり人間みたいな。
すごいよ、びっくり人間で、その時のあだ名は俺、水死体だったから。
なんでだよ、
あのね、ごめん、うつ伏せに、伏せ浮きってあるでしょ、あの、ぷかーってうつ伏せ浮くの。
あ、子供
が。あれ、俺、1歳から2歳まで、15分間ずっとうつ伏せだったんだって。あの子は死んでるっていうので、水死体っていう。あだ名がついて。
なるほど。もうその頃からちょっと悟りの境地を。
そうそうそう。その頃からあったわけだよね。
ああ、なるほど。
でも、水泳の影響大きい。ポニーテールになった時の、女の子のスイッチの入り方っていうのは、あると思う。まあね、女の子は髪上げ
る。なるほど、うん。スイッチの入り方という体で。う
ん、ね、あると思う。好きなポニーテール派に対して、片や前髪パッツンショート派の。
はいはいはい。そうだよ。そうだ
よ。え、わかりません、なんか。
わかるよ。
わかる
よ。
おん眉はいいんですよ、しかもなんか。
おん眉？
はい。
眉
に、ここちょっと眉毛に、そうぐらいでパッツになってて、ショートの女の子がめっちゃ好きで。
つまりそれは初恋の相手がそんな感じ？
初恋の人はね、ロングだったんですよね。
あららら。
なんで眉毛パッツになったの？
どこで目覚めたの？気になるよね。
だからなんか多分段階踏んでてずっと長い髪の人だったのが見てて、まあ僕はあの割と振られる方が多いんですけど、だんだんあの多分長い髪の毛じゃなくて、あ、なんかショートの方が合うのかなみたいな感覚ぐらいから。
トラウマじゃねえかよ。
いやいやいや、でも、
髪型で振られてはないぞ。
まあまあ、そうだよ。
それトラウマにしちゃいけないのか。
それ違うと思うな、俺は。
ステータスに挑発罰はないよ。ショート丸はないからね、別に。
そうね。
そうだ。
じゃあ、挑発にも挑戦してみようかな。
そうそうそう。それはもう。
挑発も全部ポニーテールにまとめればみんな一緒。
そうですね。
その瞬間にドキッとすれば OK。
なるほどね。
でも確かに、ポニーテールにおいで。
シンプルに、本当に、パッツンはでも可愛いな。
うん。
わかる。すごいわかる。
うん。
なるほどなるほど。あつさん、髪型にこだわりはある？相手の
ね。そうだね、髪型か。
準備して準備。
髪色とか、ちょっとまあまあ小さいな。
うん、色でもいい
し。髪色、あの俺ね、あのあれ、ね、あれなんつんだろうな、栗色よりさ、ちょっとこう
薄
い
色、
薄い感じの
美味しそうな
甘色。
ね、あ、今最近流行りのやつなんだけど名前が出てこない。
は
い、
それはほら調べてこよう。
例えでこんな色ってないの？例え。
あ、わかった。まあ茶髪ってあるじゃん、普通にね。
茶髪あるよ。
よりなんか普通なんつうんだろう、知らんだ感じ。
知らん。ね、それ年寄りになったと今。俺のイメージはただ年寄りになっただけだから。
赤じゃねえんだよ。
ね、ちょっとちゃんと番組終わるまでに。
あれ、ガキってもしかして熟女系？
下手くそ。
まあまあ、じゃあ、
下手くそな、ちょっと、緊張してんの？
してなかねえ
よ。大切な時間だよ、今。
じゃあちょっと、逆にちょっと言っていくもんね。先にちょっと、教えてよ。そうちゃんの好きな。
はいはいはい。
そうちゃんのタイプ聞いてねえわ。
そうだよ。
あー、でもね、なんかね、髪型にね、凝ってない方がいいの。
謎をさせるよってこと？
ごめんなさい、ちょっと、一個踏み込んだ話をすると、
うん、はいはい、
髪型に凝ってる子って、頭を触られるのを嫌うのね。
ほうほうほう。
俺は、女の子の頭を撫でたいの。
ああ、なるほど。
だから頭を撫でられて平気な子がいいのね。だから髪型を作り込んでいると触らないってなっちゃうから、うん、
なるほどね、
頭を撫でられて平気な子がいい。
踏み込んでる。
踏み込んでる。だから、なんか聞くのよ。頭撫でられたくないんだけどっていう子は、なんでってずっとこだわって、せっかく綺麗にしてきて髪型なのにくしゃくしゃにされるのが嫌だ。
でもそれちょっと俺変な気はするんだけど、
わかるよ、
うん、
好きな人とか、うん、よく見てほしいから髪型を作り込んでくる。
でもね、
でも可愛いなと思ったらファって手を出したくなっちゃうから、
うん、
でもそこなんかハリネズミのジレンマじゃないけど、なんかもう愛入れなくなっちゃうから、うん、
大体でも
じゃあ、うん、そんなに、うん、って思っちゃう。
なるほど ね、
ね、
でも髪型で遊べるの女の子の特権な気はするんで俺。
そうですね、
ほらいろいろ 色を染めたりとか、はい、長さを変えたりとかって、うん、男だとなかなかできないとこない。
まあ、長さまでは確かに、色とか髪、なんかパーマをかけたりとかはできるけど、うん、確かに長髪まで行くと。
男のロン毛ちょっとこう、ねえっていうのはあります
もん
ね。
俺のロン毛ってさ、1センチだからさ、俺のロン毛がさ、1センチ単位でなかなか変えらんないんだよ。
でも、女の子に頭撫でられそう。
男は髪型で遊べないって言って、誰もが突っ込みたかったところを、誰も言わなかった自分で言わないでください。
うん、うん、でも突っ込み待ってたんだけど、誰も言わないからさ。
そう、高木さんはそうですよね。
そうなんだよって言えないからさ。
高木さんのね、今姿形を見れないから、リスナーの方は。
大丈夫、ツイッターで検索してもらえば、どんだけハゲてるかわかるから。
いやいや、
もう、ね。自分で丸めてるだけだよ。
ね、聞いてる方々も思うと思いますけど、男は女の子の髪型でこんなに盛り上がれる生き物です。
確かに、
う
ん、
そうね、
髪型一つだけど本当に足りないでしょ、うん、だっていくらでもね、だってモニーテールがいいっつったって他にもいい髪型はあるし、
確かに、
ね、あるね、そうそうそう、あの頃のあの女優の髪型がめちゃめちゃ良かったとか、うん、なるほどね、なんかそんな話でいくらでも喋れちゃうんです男って。うん、髪型だけで、
ね、
髪型だけでこの話の量ですよ。
いいですね。ね、
もういくらでも聞きたい話いっぱいあるのに、高木さんがいつどこで女の子に降参って言われたのかとか。
確かに確かに。
でもね、それを語るにはね、多分前半の時間は足りないな。
いくらでもあるんだけど。30
分くらいもらっていい？
ダメ。
いくらでも
ダメ
なの？
いろいろコーナーをやりたいんで、次のコーナーに。
段階でしょ？やらせろよ。
やらせろよじゃねえよ。いろんな変換されちゃうだろう。ちょっと次のコーナーに行きます。
はい、行きましょう。この辺でじゃあね、曲紹介いきまーす。ブリーフ&トランクスで石焼き芋。
打段階的究極の二択ということでですね、もうオープニング聞いていただいた後分かる通りですね、
はい
はい、こんな話で男子は盛り上がりますということです
ね。そうですね、はい、まあ男が集まったらこうなるんじゃっていう、
はい、ということでですね、我々が考えた二択、これはちょっと究極じゃねえかという二択をですね、皆さんどっち派か答えていただいて、うん、議論をしていこうかなと思います。
はい、
なるほど、
はい、さあじゃあ二択を発表しますの、 A か B か思った方を答えていただきますね、
うん、
考えてください。これはね、のべちゃんがさっき言ってた、ね、
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあま
あまあまあまあまあまあ
まあ違う、間違えた、ごめんなさい。
B、B、B が、
はい、
B、
はい、C、B。いきます。キュンとするのは、どっち？ A、一緒に歩いてるときに、服の裾をつままれる。B、他に席が空いているのに、自分の隣の席に座ってくる。さあ、シンキングしてくださいね。A が一緒に歩くときに服の裾をつままれます。
ちょっと待って、
B が他に席が空いてるのに自分の隣にあえて座ってきます。
タイミングによるくないこれ。
はい、それも込みし、どっちがいいんだろうっていう。
どっちがいいか。
はい、A か B かで決めてください。
より妄想する方。
妄想する方。
より妄想する方ね。
そうよ。はい、決めてくださいね。
いいね。
あ、なんか手が赤臭いわ。
さあさあさあ。
じゃあ俺はやっぱりここは、
行きますか。
おべちゃんさっき B 言ってたし、
じゃあ
俺は A に行きたい。
おっと、高木が A。
高木 A で行きます。
高木、のべちゃんはいいよ。
B が何ですか？
B が、他に席が空いてるのに自分の隣に座ってきます。
B っすね。
B、終わった。
あなたさっき A って言ってたよ。
いやー、
のべちゃん。
B で。
B、他に席が空いてるのに、
A だけ俺
座ってくる。
そうですね。
つまり、たつさんは何だ？
僕は、まあそうっすね、でも、いや、B だな。B、
隣
に。俺、A いいね。
隣に座ってくれ。
なんで？
そうちゃん A に違いないよね。
いやいや、私は A なんです。
だよな！だよな！
いやいや、まあまあまあ。じゃあさ、はい、どんなシチュエーションでこれをやられたらダメっていうのがありますか？
まず A はさ、
うん。さあ、A 派。
まだ、
A 派がちょっと語ります
よ。まだ帰りたくないっていうタイミングで、別れ際にキュッてつままれるのが燃えるじゃん。
無言じゃない？
無言だよ。
無言だよ。
言葉いらないよ。
これシチュエーションね。はいはいはい。
言葉いらない、しかも付き合ってるじゃない、このタイミングって。
はいはいはい、はい。
で、付き合ってないか微妙なところだけど、まだ一緒にいたいよっていう自己 PR のつまみ。
そうそうそう。
どこいるかもっていうところで、まだ一緒にいたいんだっていうけど言葉言いたくないっていうところの、ちぐさがいいじゃない。
はいはい。
ね、そうちゃん。
はい。で、いろいろ場所はあるのよ。
うん、
袖なのか、それとも服の裾なのか。
いやでも袖だな。
袖か。
裾、あの服よりは、その、帰ってほしくないって、手を握れなかったけど、服をちょっとつまんで、ね、わずかな抵抗を示すって。
はいはいはい、はい。
ちょうどね、袖と。
待ってって、ぎゅじゃなくって、 すごい遠慮がちな最後の抵抗の袖じゃない。
おい、
の中間ぐらいよね、
熱い話が出てます。じゃあ B
いいじゃない。
B 派の話も聞きましょう。
B 派聞きましょう。
他に席が空いてるのに自分の隣に座ってくる。
これ代表選手誰？
どんな
代表誰？
いや、なんか喋りたい、喋りたい面々は。
これはやっぱりあれですよね。僕たちの仕事でね、こういろんなところを回るじゃないですか。
遅いっていうよりね。
まあやっぱホテル泊まってると、まあ朝食会場で。
ホテル泊まりそれはラブホテル。
ラブホテル
劇団に所属してるので、全国を普通に回ってる人です。横島なタイミングで回ってる人ではないです。
いきなりホテルってワードが出たから。
ねねねホテルね。ねねねホテルの。
おじいさまホテルって言え。
おじいさま方、ちょっと黙ってくださいね。
はい。失礼しました。
でも結構その、まあ時間帯によっちゃこう、朝食会場みたいな。
うん。そうね。
広いじゃないですか。
あるあるあるある。
これでまあ、ほとんど人いないわけじゃないですか。混んでる時はありますけど。
まあまあまあまあ。
全然混んでなくて、ガラッガラなのに、こう、隣だったり、真向かいにこう。
つまりその、個人個人で座るタイミングなのに、自分の近くに来てくれたタイミングね。
なるほど。
ま
あ、ちょっといくつかでテーブルがあって。
なるほど。
はい。ね、のべちゃんは、
いや、僕も誰ももちろんね、A の気持ちもわかるんですけど、うん、でも B はより妄想が際立つんですよ。
お、じゃあその妄想を語ってもらおうじゃないか。
やっぱり僕はね、電車の中の空席が大好きで。
電車
端っことか座ってて、空席いっぱいあるのに、なぜか自分の隣に座る人とか、
あら。
いるんですよ、たまに。
確か。
もうその近くにするときの、この座って、肩が触れるか触れないかで、ちょっと触れたときとか、これわざとやってんじゃないのかな、とか思って、こっちもちょっと横に少し沿ってみると、向こうもちょっと揺れ沿ってきたんじゃないかみたいな妄想して次の駅で去ってくっていうのがなんか僕の中でたまんないですよね。
妄想ね。それさ、あの赤の他人の人間だよね、これ。
でも
人間関係スタートしない時の妄想だな、これ。でもだってすげえな、のべちゃん。
しないからいいんですよ、でも。
なるほど。のべちゃんは知り合いのさ、多分同業というか、一緒に
出かけてる人、ね、劇団としての地方を回ってる時のタイミングだもんね。
なのに知ってる中で隣に座ってくる。でも、全く知らない方で想像する。ちょっとのべちゃん才能あるよ。
そうですね。
打段階の才能
やん。
何の
才能やん。
むしろすごい。むしろね、追いつけないぐらいの才能を持っているかもしれないな。
ごめん、ごめん、放流するのやめて。
いやいやいや、
せめて一緒についてってあげて。
ちょっとやばいな。
一緒の番組やってるから誰か助けてあげて。
いやいや、いいよ。
いや、素敵。
あんたはどんな
僕でもね、
たくさんそうなの。
タメちゃんと似てるかも。その、例えばまあ、そういう。うん食べなんかこうまあレストランとかね、
うんうん、
でまあだいたいまあテーブル席ってなったら自分の前かまあ右前まあ隣、うんうん、まあ四だいたい三箇所空いてるじゃない。
つまりこれは一緒に行ってるってことよね。
まあ、そう、うん、まあご飯食べようって行って、うん、そこで隣に座るんでしょ。
はいはい、
これはってなるじゃん。
脈ありか脈なしかで言ったら脈しかねえよ。
だいたいまんまじゃん。
じゃあ、一個。はい、さっきすそつまみの時に無言かどうかの話になったけども、うん、じゃあ、その隣に座る派の方々に、まあちょっと、電車はちょっと特殊なんだけど、食事会場とか、まあみんなで出かけてる時に、隣に座ってくる時に、無言でスッと座るのがいいのか、それとも私こことか言って、ノリノリで隣に座ってくる子がいいのか、どっちがいい？
おお、
さも当然のように隣に座る方がいいね。
つまり無言だね。
無言だね。だから本当に当たり前のようにあなたの隣に座る。
無言で座る方がいい。
で、のべちゃんもあれだよね。語ってきてくれるよね。あなたの隣がいいって座る方がいいよね。電車内でね。
いや、それもわからないのがいいんですよ。男はどっちかわからないのに揺さぶられてるからたまらないんですよ。
これが、
クリエイターの
俗に言う、ブラインドハートって。
なるほど、ね。
今考えました。
じゃあ本当に、
ブラインドハート。ブラインドハートってどういうこと？
適当に考えたんで意味わかりません。
なるほどね、ちょっと。あー、なるほどな。
ダメな。ダメな言葉を作るな。
いや、いいでしょ。これブラインドハートでいきましょうよ、ちょっと。
でもなんかどっちかわからない。でも結局共通するんだよね。どっちかわからない。だから
さ、ちょっと待って、そうちゃんの話まで聞いてないで。
この人ね、
そうちゃんの袖をつまむ話聞いてない。聞いてないで俺
ナチュラルに濁すんですよこいつ
これね経験則しかないと思うよこの子
確かにあるんだ
この子は経験でつままれたことあるんだよきっと
リアルなやつ
実体験話すまで許さんよ俺
いやつままれたことはあるよ
おーい、それそれ。
名前は？
名前は、ね、名前はまだないかな。
それはダメ。
そうね、そうね。どういうシチュエーションだったか言ってくださいな。
それそこそこ。
でもつままれた時は、はい、もうちょっとお付き合いの関係になってる
はずだけど、うん、そうね。
なんか手をつなぐとかいうよりもなんかでも袖の先とかじゃなくて肘のあたりかな。
でそれを
ちょっとだからさ顔が見えないのがいいんだよね。
おいおい最後別れるタイミングだよね。
いや歩いてる時だから手をなんか同じ方向に歩いてるんだけど、うんうん、手をつなげないのよ。
ああ初々しいタイミングだ。
いやたまらんわ。
付き合ったばかりのタイミングじゃん。
皆さん打談会のもっと思い出してください。理想妄想青春です。
え妄想しか出ねえからよ。ここはもうちょっと引っ張るよ。
そういう話がしたいのだからなんかね、いやでもなんか顔が見えなくて相手がどういう表情してこっちも見れないのよ。もう感触はわかるから
手つなごうよっていう意思表示だよね。
だから手なんかさ
つなぎたいなって意思表示ね。
意思表示は感じるけどこっちも向こうもそれ以上は動けないという。
そこはつなげよう、そこはつなごうよ男男子。
その時間が楽しいんだ。
じらすなよ。
じらすんじゃない
よ。こいつも
その時間が楽しめるのはだってもうさ、うん、その人前でウェーとかつなげるようになったら終わったら終わりよ。それも
ウェーっていうタイミングじゃねえだろそれ。
それも楽しいけど
人に分からないようにつなぐから燃えるんじゃないよ。
ちょっと谷さん声がでかいから。
でかいよ。割れるまで行くぞ
谷さん。声優は声がでかいのよ。腹式
割れるまで行くぞ。
腹式呼吸をね得得しているから声がでかいから。
表現方は割れるまで行くぞ。
はい。ちょっと楽しいよ。もう本当よ。
本当って何やねん。
やばい、思いのほか盛り上がりすぎだろ。
まだまだこんなん足りないでしょ。
ちょっともう一本
こんなん足りないでしょ。
思いのほか盛り上がったからより妄想的なやつを一個もう一個やろう。
お願いします。
多分あのファンタジーちょっとファンタジーの脳にしてください。
ファンタジーの
リアルにありえそうな
まあまあまあまあ
ファンタジー経験則も語れました。でもこれ今から言うのはファンタジーです。
はいはいはい、
いますよ。燃えるのはどっち。燃えるとはあの草冠に明るいっていう燃えの方です
ね。なるほどね。
燃えるのはどっち。A、隣の家に幼馴染の女の子が住んでいる。
はいはいはいはい。
B、気になる女の子が親の再婚で妹もしくは姉になる。
ああ、
どちらが燃えますか。
A 一択。
ちょっと高木は A、隣の家に幼馴染が住んでいる足立みつる世帯ですね。
うん、
足立みつる世代だから高木。
いやもう子供。いや足立みつるとは限らない。
子供の頃からねずっと一緒に横にね。
はい、じゃあ決まりました。
タメちゃんは？
タメちゃん
は
B で。
B で。
おお。気になる女子が親の再婚で姉または妹になる。
はい。タメちゃんは？
タメちゃん。
僕も足立みつるが大好きだから A なんですよね。
おお、なるほどね。
幼なじみが隣の家に住んでいる。
高木。
じゃあひなわきさんは？
僕はね、僕もごめん B だ。
B
か。
B ちょっと。
なるほどね。
まあ、気になる女子が親の再婚で妹または姉。
はいはい、はい、
ちょっとそうじゃん逃がさんぞ。そうじゃん逃がさんぞ。
じゃないですか。
さっきは良かった。3、1できたから、うん、2、2で渡すのやめてほしいけど。
許さんぞ。
いいけど、俺も、A です。
A
か。隣の家に幼馴染の女子が住んでいる。
なるほどね。
なるほど。
これはもうファンタジーですよ。実体験の人がいたら、ちょっと、さらし首だから。ね、
嫉妬とね。なるほどね。
だから、じゃあまあ A 派の話を聞こうか。隣の家に幼馴染の女子が住んでるっていう方がいいっつったのは、もう私も含め高木と、のべちゃんかな。
のべちゃんから行こうぜ、これ。
のべちゃん。幼馴染の女の子はいた？
幼馴染の女の子いましたね。
おっと、
おっと、実体験だぞ。
おい、
さらすぞ。
住んでたかな、でもね。
敵かな？
敵かってどういうことや。さらっていいや
つ。第1だ。
実体験があると敵になっちゃうんですね。
あ、そうそうそう。
いや、でもまあ、ここは妄想ですからね。
うん、そうそうそう。どうぞどうぞ。
いや、でもなんか、B だと、近いじゃないですか、うん。どうしても。
まあまあまあ、人
家族になっちゃってからね。
わかるのよ。やっぱ、ある程度のやっぱ距離感は必要だと思うんですよ。これやっぱ、隣同士の家っていうのはやっぱ必要だし、やっぱでもお互いにやっぱあれですよね、足立みつる方式の、ベランダとベランダで何かをする。
わかる、それは。
あのやりとりが。
窓から窓への行き来はしたい。
いや、それ、ね、
場によっては窓開けて、ちょっとダメって入ってくる、
ね。夜中とかに。
したいというか、してほしいんだけど
ね。そうね。してほしい。
こっちから行くことない。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
あの、石でコツンとかね。
窓をね。
ああ、あるある、そういうのあるね。
あの、単純に屋根のところ来て、コンコンコンってね、窓叩かれるとかね。
いや、もうそういうのっすよ。
なるほど。
幼馴染みの隣同士、そうだよね。
割とここがもう純粋かな、ちょっと俺は。う
ん、なるほど。高木はどんな、
単純にさ、
うん、単純に
幼馴染のところの方が、うん、めちゃくちゃ気心知れてるわけよ。
そうですね。
うんうんうん。
だからあの、いろんな遊びを共有してきたっていうのがでかいと思うの。
はいはいはい。
多分なるほど。子供の時で言ったらごっこ遊びもそうだし、
うんうん、
はいはいはいはい。
まあ、自分の妄想で言ったらさ、多分野球と一緒にやってたとかさ、
う
ん、サッカー一緒にやってたとかさ、
あると思う。
で、そういう子が単純にその中学高校になっても。普通に子供の感覚で入ってきてくれる。これも、その無防備さっていうのがさ、
確かに。
いいじゃないのよ。
ほんと。
無防備。
閉めるように。
ええ、あの、そう、あの、鍵閉めないの。結局こっちがオープンにしてる限り、あっちはオープンのまま入ってくる。
そう、
ね。逆にこっちがオープンで行っても、来ることも拒まないっていう、ね。
拒否はされないと。
うそうそうそう。で、それが男女間の間であろうと、子供の関係であろうと、ずっとフラットなままで続けられる。
あのね、
いいじゃん。
じゃあ B、B 派、
ちょっと。B、B 派勝てるかこれに、この野郎。
ダメちゃん、
ダメちゃん。いや、なんか、だって、
いろいろありそうじゃないですか。マイクから外れん
の、この野郎。いろいろありそうじゃないですか、なんかこう。
ありそうって何がある、ね、
一つ屋根の下という。
一つ屋根の下ですから。
はいはい、うん、それはあれ、あの、お風呂場でキャッていうハプニングのこと？
そうですね。知らずにこう脱衣所開けたりして、
否定してたりみたいな。
いろいろあるじゃないですかね。
で、ここで、な、大事なのは、ただの同級生の子じゃないのよ。気になってた女の子が、ちゃんと
自分の
同じ家に住むっていう。
え、だって、だってさ、気になってる子が、俺が今まで見てたテレビを今使ってんだよ。
いやもう最高じゃないですか。
なんでそこにいんの？ファーってなるじゃん。
なんかちょっと壁っ
ぽい。それファーになるか？
壁でいいんだよー、ま、い
はい壁でもいいし、最初に出てくるのが、テレビなの、
うん。テレビなの。
いや、待って待って待って。
食べちゃん、食べちゃん、ここで一緒に行っちゃいけない。
まあ待って、
ガッキーはこれ、隠れしなきゃいけないから、食べちゃん、来てし
な。待ちなさい、握手しようか。とりあえずね。
しちゃダメだって。
よーし、これで、
あ
のね、動画見てる人は分かると思うけど、左手と左手なんで、敵対関係です。
だ、そんな
右と右じゃないから大丈夫。
そういうのいいから、もう。
適当しちゃいます
ね。
なるほど、なるほどね。いや、でもそういう、ちなみにじゃあ、姉または妹があります。
姉または
二人して口をつぐみました。
結構大事なんじゃないこれは、
ね。大事よ。
まあ、
俺でも、例えば同級生だとしても、まあ、誕生日的に私がお姉ちゃんよ。
幼馴染み系としては、姉に入らない？幼馴染み系で言ったら、妹に入る？
ごめん、俺、
妹だ。
幼馴染みで言ったら、
どっち？タメちゃんどっち？
同級生とかになると、女子の方が、早いじゃないです
か。上になるよね。
妹の方が燃えるわ。
あら、こっち妹だよ。
ごめん、妹。
より俺も妹っす
よ。より。
これね、
多分、
シンプルにごめんね、シンプルにごめんなさい。あのね、俺、兄弟が上しかいないから、普通に下に憧れる
。
ってのがある。
兄ちゃん最低って言われながら、かき踏まれる方に燃えるんだね、きっとね。
そうそうそう。
否定しなかったM だ
二人とも、
まあ、M でいいよ、
よりか妹になってくれた方がという。
嬉しいという。
そうですね。
ちょっと。そう、
ファンタジー、若干の妹ね。
さあ皆さん。あれは、ファンタジーだからね。
ファンタジーだね。
ファンタジーね。ちゃんとね。ちゃんと、現実との境をつけてくださいよ。
そうね。ありえないからね、現実はね。
私と同じテレビ見てくれないんだ。
ただ聞いてる方は思うと思います。男子はファンタジーでこんなに、声量も大きくなるし、話題も豊富になります。ね、ありえない状況でも、ね、楽しいけども、
まだまだ続けよう、
まだまだ続きがあります。次のコーナーに行く前に曲紹介をしたいと思います。
曲持ってるんですよ。
おお、何
ちょっと聞いてくださいよ。
はい。
何すか、どうぞ。
あの、妄想癖が膨らむ曲です。はい、僕の曲で、パンティー泥棒。
君の仕草や笑顔が焼き付いて忘れられない。雨の中すれ違ったあの日、僕の中にあるもの壊れた。遠くから眺めることしかできない、そんなの嫌だと思うから、あ、パンティーを盗もう。16階に住む君のマンションを、トイレのすっぽん使ってよじ登る。ドローンでの撮影も、部屋に隠したカメラも、 もういらない。布に手を伸ばした瞬間、落ちた落ちた、パンティとスッポンと共に落ちた落ちた、汚れのない私の心と共に。40、30、20、10メートルぶつかる。そう、諦めたらパンティがパラシュート組みたく、風を受け私は空を飛んだのであった。 I can fly, I can fly, I can flyYou can fly, you can fly, you can fly. Panty fly, panty fly, panty fly.
ぶっ込み打談会。ということでですね、今までは、打談会のちょっと上積みを皆さんに体験していただいたわけですけれども、
まだ上積み部分ね、
まだ上積みですよ皆さん。まだ入り口に立っただけです。まあダンジョンの階段1個しか降りてないんでね。
俺も初耳だよ。もうすごいここにいる。
まだまだまだまだあるんですけども、ここからねより深く皆さんの妄想力、打談会能力を。
打談会能力って名詞あるんだ。
打談会能力
初めて聞いた。
検定があるのから、
はい、何級か最後に言われると思うん
だ。あ、なるほどね。
ということでですね、より深く、うん、ね、男子脳を使って盛り上がっていこうかなと思いますけれども。なるほ
ど。お願いします。
ここからやっていきたいのは一つ。
はい。
いやらしい意味はないのに、いやらしく聞こえる言葉を言い合おうと。
いやー、ごめん、うちの番組でやった気がするんだけど。
ちょっと、それはちょっと。
田中家で一回やった気がするんだけど。
あ、違う。今回は、アルティメットモードなんで。
アルティメットモード、つまり
田中家は、
うちは
シリアメンバーに、女性がいましたよね。
女性いたね。
さあ、周りを見てください。野郎しかいないんです。
なるほどね。
ということは、建前も、上辺もいらないということで、男子、たちと通じる。
あのね、うちとしてはね、はいはい、前回田中家の放送で、フェイバリットワードを出したのべちゃんがいるからね。
うわぁ、
もう僕もそれ、ね。エロいことを想像させたら、のべちゃんの右に出る男はいないよ。
だってあの、
言い切ったね。言い切った
よ。よでも言うじゃないですか。ミュージシャンが一番エロいんですよ。
さて、のべちゃん。
音楽を作る人、作詞をする人が一番エロいのは、世の常なんです。
なるほど。タメさん、タメさん、役者の力見せてくださいよ。
まあ、役者はそう、そんなエロ。
ほんと、
役者。しないよ。役者。頑張ろうよ。
役者なんてね、台本に書いてる言葉をつらつらつらつら喋ってるだけなんですよ。
ちょっと待て、役者を否定するな。役者を否定するな。
まあ、皆さん、
役者の方々
実際見ていきましょうよ、じゃあね。
役者が役者をディスるんじゃないよ。
我々のね、打談会としての、ね、楽しみ方ということで、いやらしい意味じゃないんですよ。ただ、
そうだよ。
なんかよく聞いたらこう聞こえるんじゃねえかっていう言葉を。
わかりました。
じゃあ、試しに、じゃあ僕からいきますか。
お願いします。
どうぞ。
じゃあね、あれ。
あれ。
いや、田中家僕聞いてないんで、被ったら申し訳ないですけど。
うん、いいよ。
しこたま。
しこたま。ちょ、待ってよ、それはさ、直線じゃない？
話からずるいな、もう。
響きからしてさ、
やべえ、
なんか響きからして、連想切っちゃうじゃん。
しこたまあるじゃん。
しこたまっていう言葉あるけど、ダイレクトに繋がるのはダメだよ。
私のは、例えですよ、フォーエグザンポーですから。皆様が、例えね。あ、ほんと。こっから。
ちょっと待って、今のはストレートでしょ？
これがでもアルティメット
モード。二つに分けたら分かっちゃうでしょ？
いやだって、例えで変化球投げたら分かんない。例えはストレートじゃない。
あ、じゃあ僕から
も変化球でいこうよ。
言い訳なんか来たくないんだ。
僕も行こう
な、皆さん。
僕も今出します
から。楽器お願いします。
一応、まあ、これいいんじゃないか。僕、一応手札は動物。
動物。
動物。
ジャンル。動物。
これ、どうだろう、これ。
マンボウ。
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 まあまあまあ。
マンニボウ。まあ、マンボウ。まあそうだね。言葉から連想されるのありなの？
違う。まあ、じゃあ、だから。
それがマンボウがなんでエロいか、だって言ってみようよ、ガッキー。
え、いや別にその、
ね、響き。響きから入るのどうよ。響きが良けりゃ、すべてよし。
まあ、じゃあ、タメちゃんから行こう。
タネさんお願いします。役者のレベルの高さ。
うるさいな、おじさん。おじさん。
あ、ごめんなさい。
ゲストだけど、ちょっとうるさい
よ。この電波塔うるせえんだよ。
本当。 他二人の
声がジャミングがひどいんだよ。
このコーナーに入ってからあなたの声しかゲストの声聞いてないんだ
よ。生き生きとしてるよこの今日。このコーナーは生き生きとするよ。
分かった。いいけど生き生きとしてくれてもいいけど割合だよ割合。
割合ですね。いやちょっと引っ込むわ。
はい。
今度タメさんお願いします。
モンスターボールに戻りください。
タメちゃんどうぞ。あれですよ僕あの。
はい。
貝類とか大好きなんですよね。
お、ジャンル貝ですね。
動物ポケモンから来たよ。
わからんよ、わからんよ。
これは。貝ってなんか、うん、エロいっすよね。
うん、おで、誰か止めようよ。
まだまだまだまだ。
もうちょっと煽って誰か。
この後、
煽
る、あるあるある。
来るよ、今来るよ。
ま、来るんだから。
ほら。
はい。
アワビとか。
アワビとか。
エロいっすよね。
おい。言い方。
海産物全般やん。
いや
それは他の海産物聞きたい、ね、他のアワビ以外の海産物を聞きたい。
あれを食すのが大好きなんですよ僕。
食す、食すとは
食す、
どのように食す。
いい、待て、
あのジャミングうるせえ
の。高木
うるさいから、おい高木、
あのね、タメちゃんのアワビをかき消さないでください。
だってもっと煽りたいじゃん。
いやでもね、あなたのターンを上げるよ、ほら。
どうぞ。まだタメちゃん終わってないって。
いや、タメちゃんがやって、高木さんがやって、新内がいるから。そうね、あなたはまだ振りだよ。
そうね、お振りね。
振りなんだから。
もうちょっと弱くした方がいいのかな、そしたら。
いいよ。いいよ、別に。どんなんだって超えてくるのはミュージシャンだよ。
そうだね。
じゃあ、
エロくないけれど、エロくなるかもしれない言葉。
はい。はい、
相撲。
おー、なるほど。
これ奥深いやつ。
深いよ。どういう形でも結構でございますよ。あ、ね、でも相撲は相撲しかないからね。
なるほどね。
でも、
相撲が、
男と女がやってる相撲かもしれない。
何言ってんの？
男と男の相撲かもしれないし。
はい。お下がりください。
なんで？
笑い
声。もうちょっとやらせろ。
ちょっとあっちの席座ってください。ちょっと、
ね。あ、そうね。じゃあ引っ込みますわ。のべちゃんお任せします。
はい。じゃあのべちゃんのターンだよ。
ここはもう単語で語るのみですからね。
単語
で。そうなんですよ。
そんな前置きとかね、後書きとかいらないから。
後書き。じゃあ僕は大学から。マサス。
噛むなよ。
はい、はいよ。
なんで噛むんだよ。
待って、なかったことにしてみな。
そうだね、今のはもう一回やり直してもらっていい？
ない
もう一回やり直し OK。 そうちゃん、
みんな心の編集点をつけてください。
そうだね、あの、あ、
はい、高木さんが相撲
だよ。ここは女と女でも男と女でも男と男でもいいんだよっていうところからののべちゃんです。
なるほど。じゃあ次、
新内登場です。お願いします
。はい、のべちゃんどうぞ。
ボブサップ。
変えたよ、おい。
なんでだよ。
変えましたけど。はい、ね。人名って。
でもちょっと待ってよ。
人名なのね。
ボブサップで来るか。
なるほどね。わかんないけど。
彼の存在自体がエロ。
わかんないけど、相撲からボブサップに来るとちょっとエロいかもしれない。
あ、そうね。お前はチャンスありすぎだよ。そうちゃん、いい流れ持つな。
私は打談会の主だからね。
なるほどね。
いや、そうなんだよな。
素晴らしいと思う。相撲からのボブサップをイメージさせるエロさ。
本当よ。
やべえ。
相撲からね、ぶつかり合い。ボブサップ。
いいね。
間にあけぼのがいるかもしれないけど。
あけぼのは入れちゃダメ。そこはもうちょっとね、あの、エロい人にしましょう。ね、もうちょっとエロい人間にセルフしよう。
平成早生まれの人しかわからないかもしれない
けど。そうかもしれないね。ボブサップとあけぼのの試合はね。
まあ、別に順番無視しても思いついたのがあったら言っても
ね。そうそう、ボブサップから引き継いだガッキーのエロさ。
いや、ちょっと引き継がないけど。俺は、あの、手札動物しかいないんで。
もういいよ。
一つね、すごい気になる動物がいて。ビントロングっていう。
ビントロングって何？
ビントロングっていう。
どんな動物なのかも。
ね、あの、ガタイのいい猫みたいな。
ガタイのいい
風貌してます。結構ね、割とね、動物園にもいるんだけど。
なるほど。
ツイッターでやってるマッチョの猫は出ないと思うと、これ。
なるほど、つったね。まあ、あの、一応英名、あの、英語でベアキャットっていうぐらい、本当にガタイがいい。顔は猫みたいな感じ。で、本当に。肩幅広い、
ビントロング。
ビントロング。
ビントしてて、
ロングわからんわ、俺。
あー、まあ、レミアキャットもね、可愛いです
よ
ね。
可愛いけど、あれエロに言っていいの？
いや、彼らは、
ベアキャットとは別でしょ、全然別
でしょ。全然違います、全然違います。
動物ね。
難しい
な。動物かね、やっぱ
動物から引き継いだ、そうちゃんのエロさを聞きたい。い
や、動物はない。動物はないけど、
ガッキーマグ
リーいいよ、いいよ、これは俺の手札だ俺の手札だ
あ、でも動物か。
動物来る。
見つかるかも。
マンボウはもう行ったぞ。
いや、マンボウはね。
マンボウはほら、あの、口の形からどうこうっていうエロさはあると思う、俺は。
いいですよね。
ね。
言葉的にもね。
言葉的なところじゃなくて、口の形からエロさを感じるぞ、俺は。
はい。
あえて、あえて放送禁止にならない範囲で言ってるぞ。
さあ行きましょう。
ああ、でも、あれだな。動物で言うんだったら、
お
う。アリクイ。アリクイ。
アリクイで来るか。あの動きでね。
いや、動きとかじゃない、もう。名前の響きよ。
え、動きで、
何響きで行くの？
動きでどう思ったの、今。
え、だってアリクイのあの下の長さ分かるでしょ俺は下としか言ってないぞ
ね、うるさいんだなあのね、
だってこの後いっぱいあるし、
やばい、これ、
下の動きはあるでしょ
下の動き
本当。
あるんすね。
もう、高木さんの、あれはもうヘッドホン聞いてる人はもう、うんってなるから。
うんだよ。大丈夫、あの音声コントロールしてもらってるから大丈夫。
いや、どうかな、これ。
あの、プロデューサーが俺のとこでスッて下げてるから大丈夫。マイク外れるやマシなんだよ。
なんでも、いいよ、もう本当に思いついたら。
でも、
いいよ、貝じゃなくてもいいけど。
あ、そうだ。
でも貝類って言ってた。
貝類じゃん。
ダメじゃん、もう一個来てよ。
いや、今虫で思い出したんすよ。
虫虫
すごい
マイクから外れてるから
いいよいいよ
エロさをもっとアピール前に
でもちょっとそのリアルさいいよマイク、ね、離れてしまうっていうね、はい、
あのその虫のこう、うん、なんていうんですか
虫
関わってる虫の動画を見たことあるんですよ、
うん、ああそういう行為をしてる虫の動画をね。
そうそうそう。すごいエロくて。
エロくて。
で、うん、すごいその虫の名前調べたのに出てこなくて、うんうん、すごい思い出せないです。その肝心なその虫の名前を思い出せないって言って。
ごめん、ちょっと待って。虫って範囲が広すぎて、どこにしかわからない
広すぎて出てこなくて。
うん、結果ね、思い出せないって
こと思い出せない。
なるほどね。
そうなんですよ。はい、それは申し訳なくて。
ここはさ、やっぱりエロさんの伝道ミュージシャン。ムベちゃんのさ、
ムベちゃんのあの一回目の
YouTube からなんかそういう声を見たことあると思うんだ俺。
ちげえねえや。
今からムベちゃんの一回目の回答を聞こう。
そうね。ムベちゃん五回目の回答。
ここまで待たせたけど。
うん。
そう。あのね今までずっと黙ってた分ムベちゃんがここからねエロいこと言ってくれる。
ミュージシャンだもん。
一回この口を噛んだがゆえにもう口を挟むのはやめようと思ってしまった。
やめよう。
瞬間。
今度。
確かに。めげちゃいけないですよね。僕もね。
うん、
そうですね。
ガンガンやってガンガンやって。
わかりました。
なんもないんだ。
あと108個ぐらいあるでしょ。
そうですね。
煩悩の数があるぐらい。
ありますよ。108ってもちろん。
よし、今日も。
のべちゃんお願いします。
ちょっとさっきの。じゃあ大学から。
おお、大学。
おお、大学なの？
大学？
大学と言ったら？
どこにあるの？
マサチューセッチュ大学。
ちょっと待って。
マサチューセッツじゃない？
ああマサチューセッツ。
待てー！
マサチューセッ
ツ。違う、高木
違うんだ。どうしたどうした？
合ってるんだ今のせ
い。あ合ってるんだ。
そう。
そうかそうか。うマサチューセッツ大学。
あそうそうそう、はい。ちょっと発音が良くて。
どう？
あのネイティブです。
なるほど。あそっか。
同じの授業。
そっちの世界のネイティブはマサチューセッツ大学なんだ。
マサチューセッ
ツ。そう。
チュなんて多い方がいいんだよ。
あそっか。ま、他に入る
マサチューセッチュ大学。マサチューセッチュガレージ。
マサチューセッチュ大塾みたいな感じ。
オッケー、そう。
なんだろうな
ぁ。Everybody, ready to go.
中を増やさなきゃいけないのかな。
さあ、でもね。
中が増える単語出るか
抽選だからさ、そういう意味合いっぽい単語が入ってたじゃん。ちょっとしこたまはずるかったかもしれない。
そうそう
そう。そういうのを、
一番最初に戻るんかい
試した上でね。試した上でだから、全然関係ないと、なんかね、あれ山盛り
なる
山盛りってエロい
山盛り
山盛り
どうだ、うん、あこれは
やっぱり徳盛りより山盛りの方がエロい。
あなるほどね。
あのべちゃん、
うん、
どのあたりがエロいかちょっと解説して。
徳じゃなくて山なのがいい、
うん、あのね正直ねエロい言葉にねあのね M 音はいるのよ、
うん、マミムメモ
マミムメモはいるのね、うん、個人的に
濁音はどう？
濁音
あのね、濁音ってね、あのね、もちろんね、ワードによっちゃエロいよ。でもね、エロさってやっぱ包み込みなのよね。
おお。
で、包み込むってことはやっぱり M の音がやっぱり。
マミムメモの中でね、
うん。一度唇と唇が触れ合うっていう行為が人体によって発生するんですよ。
うん、なるほどね。ということは、マミムメモからセレクトしたら、
うん。
タメちゃん。
お、マミムメモ
から。タメちゃん。
どこに入ってもいいよ。マリモッコリ。マリモッコリとか
言わちゃダメだよ。
そんなに
もっこり自体はだいぶダメだよ。
マリモッコリはちょっと狙ってるじゃない。
そうそうそう。ガキガキ見本見せて、
そういう
見本聞かして、
で俺動物しかいないですよ。
うん、動物でいいよ。
じゃあ行くよ。
うん。
ヒョウモンナメラ。
マニアックすぎて映像出ねえよ。
まあ待て、まあ待て、これ、まあまあまあ、これね、しかもね、これね、ヘビなんだよ。
ヘビなの？
ヘビ。
さっきから
ヒョウモン柄のナメラ。
ヒョウモン柄
ナメラ。
ヒョウの
ナメラ。
ヒョウの柄なの？
ヒョウ柄ね。
ヒョウも、そうですね。ちょっとこうね、柄がついたヘビで。で、あのね、毒持ってないんだけど、毒ヘビみたいだ、つって、駆除されちゃうっていう、かわいそうな。
マジで？
ナメラちゃんなんですよ。
あれさ、でもガッキーさ、
はい。
ヘビの、そういう行為のシーンって見たことあるの？
もう、ぐるぐるぐるぐる回って、もうね、なんかもう、くんずほぐれつ、にゃんにゃんですね。
くんずほぐれつ系ね。
そうですね。
いや、あれ、実際問題すごいと思うね、俺。
いや、あれちょっと、あれは一見の価値ありだね。
ヘビのさ、はい、なんか家紋とか書いてあるとかあるじゃん。
ありますね。
あれって全部、二色が絡み合ってるじゃん。
それはもう、つまり、そういうことをいたしているという。
そう。でも、子孫繁栄とか
わかった、わかった、もう、なんだその話。
なに
もう、リスナーの代弁で、なんだその話は。
なんだあの、そういう話だよ。
大事だろうな。
いや、最後にエロいかもしれないけど、エロい
子孫繁栄の話をしてるんだよ。
高木さん、じゃあ、一個ワード言って。
何を？
締めの、エロくないけど、エロく聞こえるワード、最後、締めてください。
はい。じゃあ、ね、曲が出てから曲メモしてない
俺。曲じゃない。
何？
ワードを言って。
ワード？
もう一個ラスト。
ラストワード。ラストあなたに最後一個言わせてあげるから。
ねちょっと待ってよ。
ほらアドリブに弱い。ということでこのコーナー終わりたいと思います。
ちょっと待って。
曲紹介いきます。
準備してたのに。
マリーコクランで危険なゴールド。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
はい、ということでエンディングです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト、
インディーズナイトだったんですけども、それではですね、皆様から告知があるということなので順番にお願いします。
はい、僕は4月15日から25日まで六本木の俳優座劇場にて上演されます劇団文化座公演ビルマの盾事という作品に僕は出演いたします。ぜひお時間ありましたらよろしくお願いいたします。
はい、高木の方は狂言の方で大倉流狂言方で現在、桃屋荘狂言、検索していただけると YouTube チャンネルが出てきます。こちらが狂言の方で実写にしたらどうなるかというチャレンジをやっている番組になりますので、皆様ぜひとも検索してチェックをお願いいたします。
はい、私からは、同局ラジオ番組田中家、第1第3金曜日夜8時から30分からお送りしております、まあ、いる川野辺と高木さんと、はい、あと今いないんですけど、あのなるみさん、
うん、
という方でね、一緒に番組や
ってます。という方でどういうことや。
はい、一緒にやっておりますので、ぜひそちらも聞いていただけると、はい、というところでございます。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
いやー、こんな座談会なんかに皆さんお付き合いいただいちゃって、いやいや、
なんかとは何
ていうか、足りない。
ね、足りない。
もっといけるでしょう。
いや、嬉しい悲鳴だぜ。
もっといけるでしょ
う。男子っていうのはこういう話で盛り上がるんです。はい、ということでここまでのお相手は為永祐介さん、高木義成さん、川野亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今回スペシャル回ということで、うん、座談会をやらせていただきましたけども、
はい、ではね、私北垣辰弘と、
はい、青木荘でした。
それではバイバーイ、
バイバーイ。